ご神君、一つ、心で憎んで口で愛すなよ。今日、東京国技館での小錦多賀竜戦を見ました。力の点では215キロの小錦と100キロも違う多賀竜とでは力では到底及びません。それが小錦を見事破りました。力だけではなく技による勝利でありました。信心も心の技一つでおかげがいただけます。ためには常に心に焦点を置いて、真偽を磨かねばなりません。心に焦点を置いたら、心で人を憎むことなどはできません。心に焦点を置く、と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。この心に焦点、を置くということが、やはり、何と言いましょうか。信心の第一というのでしょうか。このように私どもが生を受けた、そのことの第一でなければならない。なければならないというのか、そこに焦点を定めたときに、私どもが真実の助かりの道に入ることができる、と思いますね。昨日いただきました。人が助からない。その人が助かっていない。それは泥の心が欠如しているからだ。泥の心の欠如が悩みを生むことにもなるし、争い事を起こすことにもなってしまう。いわば悩みであったり、難儀であったり、その元、はまあいろいろあるのでしょうが、元を私ども自らの心の中に探し出せば、私どもの心の泥の心が欠如しているから、その悩みも起こり、何と言いましょうかね、難儀というものも感じる。本当は難儀はないのですけれども、難儀は私どもの心が作り出しているものですからね。火の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗るなりと言われますように、火の車も難儀というものも、それは現実には存在しない、私どもの心が作り出しているものですね。いわば世間に、何と言いましょうか、天変地異があったり、あれは大災難、難儀ではないかと言われるかもしれませんけれども、山火事であったり、その、何と言いますか、地震であったり、様々な災害というようなものがある。あれは難儀ではないか。とても私どもの心が作り出しているとは思えない。いわゆる自然災害というのでしょうかね。しかし自然災害、とてももっと奥深く言えば、神様の言われあってのこと。神様が何か大きなご計画の中に、それこそ私ども人間の計画というのは、たかだか1年か2年か10年か20年か、その程度のことでしょうけれども、神様のご計画はもっと長い、それこそ5年10年ではない、100年1000年万年という長い年月の中での今であるわけですから、その台風が、あるいは地震や山火事やその他の災難が、まあ人間の側から言えば災難ですけれども、そういうものを起こるのが自然であるわけですから、大きな神様のお働きであるわけですから、そこに難儀を感じるというのは、それはまあこんな言い方をすると大変失礼なと怒られるかもしれませんが、そこに今日定めた私どもにも その責任の一端があるわけですからね。他のところに今日定めておればよかったのに、そのちょうどそこに、それこそ先のことが分かりませんから、もしその時にあと2年後あと3年後にはここに山火事が起こるということが分かっておれば、あと半年後にここにその地震が起きて大変な、まあ、地が割れるというようなことが分かっておれば、そこに家を作るということはないでしょうけれども、それが分からないから、先々のことがどうなるか分からないから、人間がそこに今日定めてしまう。これがそれこそ師匠が教えてくださる人間の何と言いますかね、触覚の働きをする、そういうものがあると。ですから、あ、ここは危ないな、ここはその避けて通ることができる、もし神様と密なる関係ができたならば、神様が、あ、ここはやめとけよと、別のところにしようよという、そういう神様の、まあ、前知らせというのでしょうか、そういうものを感じ取ることができるならば、避けることができるわけですね。その神様からのシグナルというのでしょうかね、サインというのでしょうか、それを感じ取ることができないから、ついつい将来的にそういう自然災害、まあ災害、自然の側から見れば災害ではありませんね。それが自然なのですから。ただそこに居合わせることが、居合わせることが災害になってしまうわけですから。居合わせた方が悪いといえば悪いのですけれども、これはどういうものでしょうかね。大変難しいところがありますね。そういう災いを避けて通るというようなことも、やはり信心をさせていただいておれば、神様が避けさせてくださるものですね。それこそ信号が赤だと、その信号が赤信号をきちっと赤であるところに止まれば事故は起きないわけですけれども、その赤信号を無視してでも走ろうとするから、交差点でぶつかってしまう、事故に遭うようなことにもなりかねないわけですね。ですから、神様が私どもに示してくださるそのサインというものをよくよく見落とさないように、そしてまた、そこに家を建てるなら家を建てるで、神様はここに家を建てて大丈夫でしょうかと、神様にお伺いをするような心持ちがやはりいるということでもありますね。まあ、いろいろな前提条件というようなものが、災いを避けるということができる道はあるわけですけれども、それでも起こってしまう災い、まあ、自然災害にでも遭う、そのあった時にそれを受け入れることができない、どうしてこんなことになるのだと、その受ける心、泥の心ですね、泥の心がないから、受けることができないから悩みがあるし、そのことが難儀として、まあ、感じてしまうというのか、降りかかってくる。そのことを、よし、どっこいと受け止めることができたならば、悩みも解消されれば、難儀でもなくなるわけですね。その受ける心がないから、悩みになり、難儀になる。その受ける心、泥の心ですね、を作るにはどうすればよいのか、 ということになりますが、師匠が大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念、哀楽理念の母体とも言われる成り行きを大切に、成り行きを尊くという生き方、これこそがまたその泥の心を稽古するための、一つの精神とでも言うのでしょうかね。成り行きを大切にするという精神、成り行きを尊び受ける生き方を学びて、永遠の命ととせんとも教えてくださいますね。成り行きを尊び受ける生き方を学びて、永遠の命ととせん。まさに私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、出来事、その成り行き、それを受ける、尊んで受ける、大切にして受けるという、その受ける心を勉強しようというわけですね。稽古をしようというわけです。その私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行きを受けるという、その稽古ができ、その受けることができるならば、悩むことも少なくなりましょうし、難儀だと思う感じることも少なくなるでしょう。私どもの身の上に起きてくる事柄を受けることができない、いわばその成り行きを大切にすることができない、大切にするということは、その成り行きを通して自らの心を育てていこうというわけですからね。その一つには、泥の心を育てる、受ける心を育てるということもありますね。もちろん成り行きを通して天地日月の心を育てるというわけですから、天の心ということでもあり、日月の心ということでもありますけれども、まずは成り行きを通して受ける心、泥の心を稽古していく、その成り行きを大切にしようという、その精神ですね。成り行きを大切にしようという精神、それが成り行きを受けていこうということに結びつくわけです。もちろん成り行きを大切にするということが全てを受ければよいということではありませんから、だんだんに成り行きの選挙というものもいるにはいりますけれども、まずは受けるという、その受ける稽古、師匠がそれこそ4年半の間受けて受けて受け抜かれた、その受け抜かれた暁に神様から、それはあまりもの新人だから、これからは滋養になるとこだけ、栄養になるとこだけをいただいていけばよいと、それこそ滋養にも栄養にもならない枯れた葉や根っこ、じゃりたり泥のついた根っこは枯れた葉は捨てれよ、泥のついた根っこはきれいに洗って食べよということになるわけですけれども、まずは受けて受けて受け抜く、成り行きを大切に受けて受けて受け抜く、それも神様のお働きとして受け抜くという心、泥の心ですね。それが身について初めて悩みをも解消されるでしょうし、難儀というものも感じずに済むようになる。難儀と思うていたことは、いや、これは神様のお働きであった、私の心を育てようとする神様のお働きであったということになってくる。まずは成り行きを大切にという精神ができねばなりませんね。心の中に成り行きを大切にするぞというその精神が、宿るというのでしょうか、腹決めをするというのでしょうか、そしてそこから、よし、泥の心で行くぞという心、その精神もできてくる、稽古もしようという気になる、そこから初めて人間の、人々の真の助かりの世界への道が開かれる。 ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。